おはようございます。教会近くの湘南原市でも桜がきれいに咲き、今年もこの時期が来たと心が温まります。例年のように季節の変わり目でもあります。皆様には体調十分お気をつけくださり、お過ごしいただきたいと願っております。教会の暦では受難節となっています。難を受けているのは私たちではありません。私たちに代わって痛み、悲しみを、そしてそれを引き起こす責任を引き受けてくださった方がおられます。神の御子イエス様です。今週もイエス様が私たち人類を救い、創造主、神の子供として迎えてくださるために十字架に向かわれた日々を思いながら過ごしてまいりたいと願っています。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページに出ておりますが、今日は今週木曜日の教会聖書日課の中からとなります。皆様には忍耐強く聖書通読を進めてくださり、励まされて感謝しております。旧約聖書、新約聖書の一番最後の66番目が黙示録です。これで聖書が完成しています。黙示とありますが、あまり聞き慣れない言葉です。啓示と同じ意味の言葉です。それはよくわかるように表し示すことを言います。ここでは神の御子イエス様が神様のなさっていること、これからなさろうとしておられることを明らかにし、表し示している、その聖書となります。イエス様の弟子ヨハネに示され、伝えるように託されたことでした。ヨハネはその時迫害され捕らわれて、エーゲ海にある島パトモスに幽閉されていました。西暦95年の頃と言われています。その時起こっていること、やがて起こることを示されました。それから2000年後の今を生きる私たちにも同じように示し教えています。過去に起こったこと、今起こっていること、やがて起こることです。ここで大切なこととして心に絶えず留めていただきたいことがあります。そこには私たちに希望を与える約束があるということです。救い主イエス・キリストの勝利です。復活されたイエス様は今も後も私たちと共に、どのような中でもおられ、私たちのために戦っていてくださることを心に留めてください。私たち一人一人と共に、そしてキリストの体である教会と共に、今日も立っていてくださる御子イエス様です。父なる神様に祈られました。彼らのために私は自分自身を捧げます。今朝の箇所の御言葉から、神様がヨハネを通して私たちに、また教会へ与えてくださっている約束の希望と実現の恵みを受け取りたいと思います。さて、今朝の箇所です。もう黙示録の最後の章、22章に入ってまいりました。少し19章後半から20章を振り返りたいと思います。イエス様はお約束の通り再び来られ、ご自身をすべての人々に表されました。かつて十字架でご自分を捧げられ、天の父なる神様の身元に行かれる前にこうおっしゃいました。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行く。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。 イエス様がまた戻っておいでになることをお示しになっておられました。それは私たちを天の御国に迎えてくださるためでした。この箇所ではお約束の通り、もうひとたび来られたイエス様です。そして勝利され、新しい天と地をお作りになられました。この前の章の20章では、イエス・キリストに逆らっていた者、キリストに従う者たちを迫害し苦しめた者が現れたイエス様の前で、完全に粉砕されました。反キリストである獣と偽預言者でした。硫黄の燃えている火の池に投げ込まれました。それだけではありません。リーダーであった竜、サタン、すなわち人を絶えず訴え、攻め続ける惑わすものです。これは軍勢を集めますが、キリストの前には何の力もなく、あの獣と偽預言者と同じように直ちに硫黄の燃えている火の池に投げ込まれました。そして今度は、すべて亡くなった人々が下っていた黄泉、すなわち死んだ人々が置かれるところから出されてイエス様の前に立たされました。いくつかの書物が開かれました。こうあります。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれたとあります。自らの行いに応じて裁かれたのです。自分の行い通りに裁かれました。火の池に投げ込まれました。しかし、これらの書とは別にある。命の書に名前が記されている人たちは、キリストのもとに迎えられます。イエス・キリストを救い主として受け入れた人々、信じた人々です。イエス様は、小さな者のために犠牲を払われた慈しみ深い主でいらっしゃることを思います。このような例えを、かつてイエス様はお話になりました。ある人が羊100匹を持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さいものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。私たちは自分も含め、小さく多くの中ではどうでもよい存在と思ってしまうかもしれません。しかし、イエス様、父なる神様は全く違うお考えです。最もご関心のあることは、これらの小さいものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。この慈しみ深い御子イエス様の前に、今私たちが立たされていると知るなら、どうしてこのお方、主イエス様を伝えずにはおられましょうか。人々がイエス様を知って、迎えられる人になるようにと祈り、またそのことを願います。そして勝利者となられた私たちの主を褒めたたえたいと思います。さて、今日の箇所になります。最初に、水晶のように輝く命の水の川です。それが身を豊かに結ばせている。聖書の言葉です。天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。ヨハネが見たのは、流れる水晶のように輝く命の水の川でした。新しい都、エルサレムには欠かせないものでした。そして、この命の水の川の源流は、 神様と子羊イエス様の玉座にあって都の中央をとうとうと流れていました。この新しい都です。神様が人と共に住んでくださり、人は神様の民となっているところでした。ヨハネに聞こえてきました。その都は、神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。このようなところです。この都は21章では、天から下ってきたとあります。その大きさは数字通りであれば、長さ幅とも2200キロくらいの四角い形です。日本本州の青森から下関くらいでしょうか。その城壁の高さは65メートル、20階建てのビルのようにも見えます。神様と子羊イエス様の玉座から流れる命の水を神様はおっしゃいます。乾いているものは来るがよい。命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよい。そして水は川となって流れています。これは旧約聖書の創世記にあるエデンの園における川を思い起こします。アダムの罪によりエデンの園から追放された人間にとって、この新しいエルサレムは楽園の回復になります。旧約聖書ではこうも言っています。川が流れていくところでは、どこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。流れる豊富な水は生き物を生き返らせます。エデンの園にあったチグリス・ユーフラテスの川は、今も流れています。ユーフラテス川は約2800キロ、トネ川の9倍ほどの長さです。トルコからシリア、イラクを流れ、ペルシャ湾に出ます。新しいエルサレムの都にちょうど収まりそうな長さだと連想させます。私事です。イラク・バグダッドの近くのユーフラテス川に出かけたことがありました。川には大きな湖が数箇所ありました。その一つ、ハバニア湖畔に当時の大統領迎賓館が建設中でした。実に静かで美しい湖に生えた、それも豪華な迎賓館でした。しかし湾岸戦争の前でしたから、現在はどうなっているかはわかりません。そのユーフラテス川は現在上流のトルコ・シリアでダムが次々と建設されて、イラクでの水量が落ち、湿地帯が乾燥し、農業・漁業に大きな影響が出ています。また水質も悪化しています。命の水の川は、人は生き物には必要、欠かせないものです。生きた水について、イエス様はこうおっしゃいました。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。それは聖霊の神様を指していることを示しています。ですからここで言われている命の水の川も、神の都に祝福をもたらす聖霊の神様の働きであり、私たちには欠かせない助け主になられます。 次の聖書の箇所です。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を癒す。川の両岸には命の木があった。これはエデンの園における命の木を思い起こさせます。人類は罪を犯して楽園を追放され、命の木に至る道を遮断されてしまいました。しかし神様は救いのご計画の最終段階において、再び人間を神様の祝福に預かるものとして回復してくださいます。ここに神様の救いのご計画の偉大さがあります。聖書が創世記から始まり、この黙示録に至るまで一貫した主張によって貫かれていることが明らかにされています。年に12回実を結び、毎月実を実らせる。12種類の実と考えられます。聖霊の神様の実をここで思い起こさせます。実には種々の種類があると述べています。こうあります。これに対して霊の結ぶ実は、聖霊なる神様の結ぶ実です。愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。そして毎月実を実らせるというのは、絶えず豊かに実っていることを表していると考えられます。命の木の実、聖霊の神様のくださる実は豊富です。そして永遠の命を与えるものでした。次に、呪われるものはもうありませんとあります。聖書の言葉です。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、とあります。新しい都エルサレムには、神様によって呪われるべきものは何もありません。すべてが神様の御心にかなうものだからです。これは旧約聖書の言葉にこのようにあることにつながっています。そこに人々が住み着く、破滅が再び望むことはなく、エルサレムは安住の地となる。このような約束の言葉にあります。それは、一切のものは子羊イエス様の流された血によって、私たちが正しいもの、義とされ、清いものとされているからです。そして玉座におられる父なる神様と子羊イエス様に、神様のしもべたちが、そして私たちが礼拝し、そして仕える幸いに預かっているのです。聖書の言葉です。御顔を仰ぎ見る彼らの額には神の名が記されている。神様を礼拝するしもべたちは御顔を仰ぎ見ることができます。かつてのモーセの時代には、清い神様の御顔を見ることは許されませんでした。また言われた、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きることはできないからである。こうありましたが、しかし新しい都エルサレムでは、使える者たちは直接神の御顔を仰ぎ見ることが許されています。彼らの額には神の名が記されているとあるからです。旧約聖書の時代の祭司たちです。額のところに、神への聖なるものと彫った純金の札をつけて神様を礼拝していました。これは祭司たちが 聖別されたもの、すなわち神様のものとして使えるものであることを表していました。最後に、神様が光として照らし、しもべたちは主と共に統治することになります。聖書の言葉です。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは夜々限りなく統治するからである。もはや夜はなく、その都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからであるとあります。先の20章に示された千年王国においては、イエス様に従った人たちは、彼らがキリストと共に王になる期間も許されていました。神様が生徒たち、また私たちに与えてくださる祝福です。それは素晴らしい特権でもあります。黙示録を共に読んでまいりました。黙示録の最後には祝福がありました。創世記で最初に人間を祝福されたことがここで回復されました。神様は再び新しい天と地を創造され、堕落して罪の中に陥ってしまった人間を神様との交わりの中に、また交わりができるように回復させてくださったのです。そのためには犠牲がありました。子羊イエス様が犠牲となられ、流された血がありました。イエス様は罪によってもたらされた死そのものと惑わすサタンをも滅ぼし、永遠の命を私たち人間に与えてくださいました。神様は決して約束を忘れてしまう方ではなく、必ず成就なさる方であることを深く確信させてくださいます。この黙示録の素晴らしさがここに表されています。神である主がしもべたちを照らし、彼らは夜々限りなく統治するからである。私たちを神の子、王ともされています。そのことを感謝し、復活の主、聖霊の主と共に歩んでまいりたいと願います。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ヨハネに見させてくださった再臨のイエス様のお姿を私たちに教えてくださり、その最終の勝利に預からせてくださったことを感謝いたします。私たち教会がイエス様がくださる希望と喜びに満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。